改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストの、お話はいつも通り、ドクハントです。はい、ですね、これがおそらく5週目になるのか、2本を1本で流すのかは決まっておりませんが、今回もですね、おそらく今回が最後になると思いますが、ラブライブの、お話をしていきたいと思います。ちなみにですね、こちらの内容に関してですね、反論のある方はですね、ツイッターもしくはブログの方にですね、コメントでふざけるなと書いていただければ、僕が、の方から直々にちょっと、出演のオファーを出しまして、お話をいただいていこうかと思いますので、では、ラブライブファンのキュウエンさんが本日もよろしくお願いしますってこと。
長いわ。
長いね。
いろはに千鳥の8本撮りじゃないんだよな。30分番組8本撮りじゃないんだよさ。なんだこの番組5本撮りって。
それではそば焼酎雲海で乾杯。
1週間を5分の番組でやってるからいいじゃない。チーって鳴らさないと。
ダサいですね。お疲れ。
あ、ダサい。
まあそんなところで。はい、で、話をグワッと戻して、このラブライブさんの話で、今ですね、この矢沢ニコさんですね。この方が、物質を占拠していたため、6人の力を合わせて、浄化してなんとか仲間に入れたというところの。
大体そんな感じです。
うん。
まあ、割と、先週、痛い子みたいな言い方をしましたけども、
ええ、
僕は東京ドームのライブ見終わった後に、
ええ、
ライブの1期2週、2期1周してるんですけど、
ええ、はい。
一番泣いたのはニッコッチのシーンかもしれないですね。
うん。
なんかね、突き刺さるようなセリフが多いんですよ。
いや
割と。
でも先ほど言ってましたけど、ね、意識が高すぎてこう仲間が抜けていくこの心の下りというか、
そうですね、
理想を取るか仲間を取るかで理想を取って仲間を切り捨てた、いや切り捨てたじゃないな、仲間がついてきた、
本当にアイドル界の田村清みたいなところありますよね。
つらいね、結果残してもつらいよ、
結果を残してもつらいと思いますよ、本当にここみたいなところがある
ん
ですよ。
仲間がいなくなるのは辛いね、辛い思いをしながら、でも、今この新生の、ね、7人目として入りましたよっていうところまでちょっとお話をしたところ
です、ね、まあね、7人だからね、ライブで1回だけ7人で1回だけなのかな、サードライブの時に7人でやったんですけどね、
うん、
逆に入れてない3年生の2人がね、
うん、
なんか寂しそうな感じで後から出てくるのがちょっと可愛かったです。
ああと残ってるのはこの、エリーさん
と東條
のぞみさんですね。
綾瀬エリーさんは生徒会長なんですよ。
はあ、
で、まあ、東條のぞみさんも生徒会の副会長とかなんですけど、
うん、
要は廃校ですよっていう話を言われた時に、うん、生徒会としても動きたい、廃校を阻止するために何か頑張りたいみたいな感じで動くんですけど、うん、理事長がなぜかエリーさんを認めてくれないんですよ。
ほう、
アイドル活動は認めるのに生徒会が動くのは許さんみたいな感
じで、生徒会動かなかったら予算もつかんじゃないですか。
まあそうなんですけど、生徒会の方がそういう勧誘みたいなことを、生徒勧誘みたいなことをするのはなんか違うみたいな感じで認めてもらえなかったですね。まあいろいろな理由はあるんでしょうけど、
うちも生徒会やってましたけど、その辺予算つかないとつらいですよ。
でそれでまあちょっと割と最初の頃はかなりピリピリしてる感じで、だからその客が一人もいなかったライブもこっそり見てきてるんですけど、エリーさんがもう続けるのか続けないのかどっちなんだみたいな感じでね、詰め寄るんですけど、
この現段階 でメンバーは7人になりましたけど、工業的には打ってるんですかね、
あそうですね、7人で新曲出してそれで、発表したりっていうことはしてますんで、
でその時のお客さんっていうのはちょっとじわじわとは増えてる感じ、
じわじわ増えてきてる感じ、ね、徐々にこう人気ができてきてるんですけど、
あでもこれって学校内でしかやってないんですかね。
いや、ね、主にネット配信なんですよね。
ああそういうことね。
うん、主にネット配信で、で人気のあるグループは 雑誌とかそういうのに取り上げられるようになるわけなんですよ。地方にはこんなすごいアイドルがいるみたいな。
あ、そういう感じなんですね。
そういう世界観。
あ、とりあえずあの、活動拠点としては YouTube みたいな流れですか。
まあそうだね、言い方悪いけど YouTube みたいな感じですよね。
うわか、なるほどね。このラジオも YouTube で配信してるけど、あのね、あの閲覧数がね、あの最初ね、あのもう本当にね、一人とかですからね。
ああ、そうですよね。
でね、うん、7本8本上げても一人だったからね、俺もあの泣きそうになって死にそうになったけどね。あ
の実はだからしかしとよっちゃんよりは再生数多いんで大丈夫じゃないですか。
でもね、あのある日気づいたんですよ。YouTube をね公開に設定しなかったってことにね。俺しか見えなかったんだ。
究極のマスターベーションですよね、それね。
ああ、
YouTube 自分で撮ったラジオ自分で聞いて笑うためだけに YouTube に上げる。
そうそうそう。
YouTube、究極の自己満足ですよ。
YouTube に公開っていうボタンがあったんだ。
上げるときにちゃんと押しときなさいよ、今回。
埋め込みでさ、だって自分のブログだと普通に見れるからこれで OK って思っちゃうじゃん。
それは同感です。
うん、そんなーと思ったら、え、公開ってボタンあんのと思って全部見たら全部非公開になってる。やっべえこれ。これはダメだわーと。
あ、ダメです、
うん、ラジオやってるんですかって聞かれて、 YouTube とかで流してますか、両方やってますとか言って、
でも見れない
っていうところで初めて聞きました。えっつって
よかったね、聞いてくれる人がいて、むし
ろ、うん、ああよかったよかったよかった。やっぱりね、その辺ね。でまあちょっとこれラブライブの話に戻しますけどね、
その7人になって歌出して、うん、その辺から徐々に徐々にその要は閲覧数も増えてくるわけなんですよ。
ああなるほどね、
はい、でだんだんだんだんなんか再生数がすごいねみたいな感じの話を作中でもどんどんどんどんどんどんどんするようになってきて、うん、でなんかあの人気が上がってきてるみたいな感じで、そのアイドルランクみたいな、うん、どういうシステムで採点してるのか分かんないですけど、うん、そのランキングにも名前が載るようになって、昔は本当県外みたいな感じだったんですけど、うん、徐々に徐々にランクがじわじわ上がってくるっていうような状況までは来たんですよ、うん、
はいはいはい。
ただちょっとやはりまだそれだけではちょっとまだ足りないっていう状況ではあったんですけど、うん、その活動をしてる中でそのやっぱりその生徒会とはどうしても衝突してしまうという、生徒会というか生徒会長とですよね、うんうん、ということがありながら話は進んでいくんですけど、
このエリーさんは生徒会長
です。
ああ、
生徒会長ですね。
ああなるほどね、うん、
だから なんて言うんでしょうね、割と与えられた役割を演じるような学園生活を送ってた人なんですよね。
あ、
だから真面目そうだし、うん、みたいな、
うん、
なんかしっかりしてそうだしみたいな感じでほら、うん、学級委員をさやりたくもないのにやらされたりとかさ、
うん、
でほらまあね割とあれですけども、うん、唯一ロシア人とのクォーターなので金髪っていうね、明確に金髪ですから。
あ、これあでも綾瀬エリーさんなんですよ。あ、ええ、あ本当はエリーなんですかね。でもロシア人にエリーっていいのかなっていう問題もあるけど、
いやまあ一応ね、あのネット用語なんですけど、
うん、
若い頃じゃない、子供の頃は賢い可愛いエリーチカと呼ばれてたのよっていうから、
あ
エリーチカとかエリチとか、うん、あと賢い可愛いエリーチカを略して KKE って呼ばれたりとか、いろいろネット用語ありますけれども
、うん、はあ、なるほどね、ロシア人ハーフか、お父さんヒョードルとかだったりするのかな。
あ、怖いですね、
うん、
でその綾瀬さんから見ると、
うん、
ロシアのバレエコンクールとかにも出場してたようなダンスの腕前なので、
ああ、ええ、
もうスクールアイドルはもう素人の集団にしか見えない。
いや、それはそこから見たらね、
そこから見たらまあそうなの、歌もまだまだだと思うんですけど、すごいきつい意見を言うんですけど、うん、彼女に妹がいるんですよね、綾瀬さん、
ああ
アリサっていう妹がいるんですけど、うん、妹がねミューズのファンなんですよ。
はあ、うん、
それでね、ある日、なんか最近、錦のマキちゃんかな、マキちゃんがね、うん、ファンの子に出待ちされてたんですよ。
はいはい。
そしたら、今度、海ちゃん帰るときに、
うん、
その、綾瀬さんの妹の愛沙ちゃんが、
うん、
その海さんですよね、ミューズの、って言われて、
うん、
はぁって、なんか生返事してたら、
うん、
なんかお姉さんがやってきた、あ、お姉ちゃんって言ったら生徒会長だったみたいな。
ああ、
でそこで初めてその昔バレエとかをやってたんで、
うん、
もう全国でなんか ものすごいって言われる、
うん、
あの他のスクールアイドルもそんなに大したようには見えない、
うん、
ふうなことを言われて、
うん、
じゃあ
芸事がすごいよって言われて
そんな単純なことじゃないんだ、もう上を目指すにはこのぐらいじゃダメなんだなみたいな感じになってるわけですよね、
うんうん、そしたらもうこのおはよう慶次郎さんが、ね、
おはよう慶次郎さんが今度は逆転の発想ですよ、
うん、
そんなにダンス上手いなら教わればいいじゃん、
うん、
で生徒会長に教えをこうダンス、
うん
うん、でそしたらその生徒会長もしぶしぶ来るわけですよ、
うん、
だけどもう基礎体力も、
うん、
あの柔軟性もなってない、ピシャリ
ピシャリと、わこのほのかさんこと、僕はおはよう慶次郎さんと言いましたけどそうなわけですね
全く突っ込まずにそのまま話を進めますよ、でそう言ってもう立ち去るとするんですが、その、
うん、
ほのかさんがまあちゃんと本日はありがとうございましたって俺を言ったら、
うん、
なんかすっげえ意外そうな顔して立ち去ってって、
うん、
でまあ最終的にはその同級生のその東條のぞみさんのですね、
うん、
話などがあり、
なるほど、
うん、要は今さらやりたいのにやらせてくれとか言えないよみたいなことを言うわけですよ、やっぱり生徒会長本音を。
あ
だからもう人気上がってきてるから、
うん、
手助けしたい、ね、心情としては7人になって再生数も多くなって歌も出して、うん、2曲目出して、
でもこいつらちょっとあのヘッポコだからここは鍛え直したら本物になるんだけどなみたいな、
うん、だけど当時からそんなね今更あんだけ辛いことをね、うん、きついこと言ってきて、
うん、
で部活の申請も却下したりとか言ってきてさ、
うん、
今更こっちから入れねやりたいとか入れてくださいって言えるわけないじゃないのみたいな感じで、
あ
心の叫びをもう訴えるわけですよね。
うん、でこの東條さんっていうのはどういう役どころなんですか、これは。
だからもう同級生なんですけど、クラスメイトの、
うん、
でお互いに1年生の頃はちょっと、
うん、
東條さんはあの関西の出で、
はあ、
お友達がちょっといなかったね、転校が多く、
あ、はいはい、
うん、で高校はもう転校なかなかできないっていうことで、その家を借りて一人暮らししてるんですけど、やっぱ向こうはロシア人のクォーターでちょっと目立つ感じで、
うん、
こっちはこっちであの大阪の言葉を出すとなんか浮いた感じになるからっていうことで、ちょっと若干モーモーっとした感じだっていうところで、
うん、
のぞみがエリに声をかけて、
うん、
でそれでちょっと二人が仲良くなるっていう、
うん、
だからサポート役みたいな感じなんですけどね。
ああ、なるほどね。ああ、じゃあ、ちょっとずっとあの二人でつるんでる。
そうそうそうそう、うん。で、そのエリの訴えをのぞみが受け止めて、
うん、
で、それをメンバーに話したら、
うん、
じゃあ迎えに行こうということで、
うん、
メンバー全員で会場のところに行って、うん、ミューズに入ってください。つって、ほのかさんがあの、ムツツクモがアメリカのボクシング編でテディ・ヴィンセントに見せた握手のように手を伸ばすわけですよ、
うん、
でそれで、うん、話をして納得した上でメンバーになって、
うん、
で東條さんに関してはそのいやミューズって名前つけたの実は私みたいな感じで、
ああえそうなの、
うん、そうなんですよ、名付け親なんです。
このアイドルはミューズみたいなのメモとかバラの花がこう刺さってたんですか。
はい、あのキャッツカードみたいな感じで、もうチーム名決まんないから、
うん、
募集にしようって言ったら1枚だけ入ってて箱の中に、
うん、
それがミューズっていうあの歌の、まあ、いわゆる向こうの神話でいう歌の女神、キュウリンの歌の女神、
まあ創作の女神様ってミューズっていうらしいですね、
うんうん、でそれが9人タロットカード占いが得意なんですけど、
うん、
そのなんかこのチームはその9人になった時に、
うん、
すさまじい力を発揮する、
はあ、
みたいな話になって、
うん、
でだからうちも含めて9人みたいな感じで、
うんうん、
急 9人組がここでやっと誕生するんですね。あ、ちなみに 1期アニメだと、うん、全13話のうち9人になるのが8話までかかるんですよ。
あ、
割とだからここまで上曲折がかなりあるんですよ。
はあ、ジェットマンもびっくりだ。
ジェットマンもびっくりする、うん、ジェットマンは割と早い段階で5人になりますけどね、うん、まあね、あのブラックは割とちょっと最後まであんな感じでしたけど、
うん、あと言うとあれですね、あのアバレンジャーぐらいですね。
アバレンジャーそうなんですか。
5人になるのはね確か48話ですからね。
相当先だな相当先だなだから割とだから本当に9人になるまでに本当にいろいろあってやっと9人になって、うん、9人になって初めての、うん、そのなんだろう、学校説明会かなんかで9人でライブをやるんですけど、うん、そこで歌う歌が、うん、2010年に出したファーストシングルです。
あ、
それまではだからその歌は歌ってなかったんです。
あ、じゃあ
そこで2010年のファーストシングル、初めての9人になって初めての歌ですって流すのがファーストシングルだったんで、うん、昔アニメ化前から知ってた人たちはもうたまらなかった。新しい、
あれの400枚しか売れなかった。
400枚しか売れなかったし、
ああ、なるほどね。
まあ、正確には600何十枚らしいですけど、
うん、
だからその時についた PV が今風の絵にディファインされて、振り付けもそのままに、うん、もう高度な CG 技術に変化した上でまたもう一回やってくれたわけですよ。
いやー、それはもう泣くでしょ、ポロポロと、う
ん、本当ゼータガンダムテレビ版から劇場版みたいな感じで。
あれは違うんじゃない。
ちょっと違うね俺も今例え失敗したなあのアッシマーのところだけはいいですよ。
それは違うね。
アッシマーのところだけは、アッシマーのところとジオのところだけは新作がすごい。
新作がすごいけどそれちょっと、
まあ、セリフちょっと違うからね。だからそこで初めてその、うん、デビューシングルをそこで歌うことで、うんうん、なんか昔から見てた人はついに9人なの。ちなみに僕は東京ドーム終わった後の一期を2周したってさっき言いましたけど、うん、8話だけ7回ぐらいで8話だけ7回ぐらい見てて、うん、12回ぐらい泣いてます。
紆余曲折あって、
あ、そうなんだよ、そうなんだよってね、うん、で今日のこの間ねちょっとね衝撃の話を聞いたんですけど、年取ると涙もろくなるっていうじゃないですか。
あ、はい、
あれって、うん、感情が豊かになったとかじゃないんですって。
え、
涙腺の筋肉が弱まるんですって。
え、
だから年取って涙もろくなるのは、うん、なんか若い頃分からなかった感情が分かるようになったとか、うん、なんかすごい感情が豊かになったとか感受性が豊かになったとかじゃなくて、涙腺、うん、の筋肉が弱くなる、うん、ただの老化ですっていう。割とショックで俺8話見ながら泣いてんの廊下なんだって
。いや、
ショックだった。
でもあの涙腺が緩んで、それでもなんかちょっとデマっぽいよ。だって涙腺が緩んでむっていう説が普通だったらさ、普段から泣いてるもん。
いや、でも僕普段から割とね、あのなんか原付で走ってる時とか泣いたりしてるよ。
ん
多分それはあの空気が目に当たるからと思う。まあ僕も東京ドームでも僕10回ぐらい泣いてるので別にいいんですけど、ね、うん、
いやあれね、でもその8話の話聞くと、あのスプライドであのあれですね、あのバカよお前何やってるって今は泣いていい、なんで泣かないんだみたいな話になりますから
ね。いやでも本当になんだろうね、うん、まあ、テレビ版を、まあ、僕は何回か前の話で、うん、デートアライブと間違ってるのかしらで、うん、途中から見た時の8話では泣くことはないどころか話そのものが分からなかったんですけども、うん、後からちゃんと見た時にはね、やっぱり7話8話あたりのね、うん、メンバーが9人になるかならないかあたりのくだりは何回見ても僕は1回は最低泣きますよ。
それでやっとこれ全員揃ってそのね、売れなかった
頃の手売りで10枚ぐらい家に持ち帰った頃の、
いや確かにそれあの曲変えてもいいはずなんだけどね。 そこはね、それを持ってくるっていうのはやっぱり
そう、
うん、 どうなんだろうね、あの音楽的にどうかって分かんないけどね、さして多分最初の頃で言ったらそんなあのね、手探りで作った曲だから、ね、いい曲かどうかっていうとちょっと微妙かもしれないけど、
でそのデビューシングルが今回2日間とも、うん、まあ、2日間とも東京ドームの一発目の曲だったんですよ。
いやもうみんないきなり泣いて
る、始まった瞬間だから僕泣いてるんですよ。
ボロボロ
泣くっすよそんなもの、うん、なんぼ泣いたかわからない、うん、本当に
泣くね、それはそれは泣くね、うん、泣いちゃうよ、だって
だから本当にね、なんでこれで俺はこんなに泣いてるんだろうと思ったんですけどね、やっぱり現実とのシンクロっていう部分がやっぱりものすごく大きい、うん、僕はまあ追っかけた期間が3年くらいしかないんで、うん、あんまり諸先輩方に偉そうな顔できないし、うん、こんなラジオを配信するような立場でもないんですけど、
ええ、
やっぱり実際にそういうの見てきてますからね、目の当たりにしてるから、うん、そのすごさっていうのは、
うん、
で全てが終わった後に改めて見るとね、うん、もうなんかいろいろな感情がね、うん、もう溢れ出してきてしまうんですよね、
うん、泣きますね、これは、うん、いや、それは泣いていいと思うし、うん、
そんな僕は、うん、エリチ大好きっ子ですから、
エリちゃん、やっぱ生徒会長、
生徒会長ですね、
生徒会長、
いや、合流、なんつうんだろうな、RPG でさ、うん、敵だった人がさ、
うん、
味方になったりする展開あるじゃないですか、
うん、ドラクエ5とか、
ドラクエ5とか、
あれはいっぱいそうだけどね、
大体そうですもんね、うん、で敵だった人がさ味方になるとさ、うん、こいつあんなさっき戦った時強かったのになんで味方になるとこんな1ポイント少ないんだっていうような場合あるじゃないですか、
ありますね、
エリちゃん若干そんなところがあるんですよね、
あ、中森さん意外とポンコツだったみたいな、
そう、
そう、
よく当てましたね。あのね、ほんとネットスラングでポンコツエリチっていうのがあるんですよ。
あるんだ。
あのね、これはね、どういう風でそうなったのか分かるんですよね、うん、ミューズ入る前はもう、うん、スクールアイドルは全員素人にしか見えないって言ったのに、
うん、
2期になって仲間になって、うん、そのさ、第1回ラブライブ優勝チームと同じステージで歌うっていう機会があって、うん、でその時に、うん、やっぱりあのアライズっていうチームなんですよ、アライズの、
うん、
ステージやっぱりすごい私たちは勝てないかもみたいな感じで言うと、うん、すごい寂しそうな顔でうつむくんですけど、うん、いやあんたちょっと前まであいつら素人呼ばわりしてたやんみたいな、なんで仲間になった途端に弱体化してんねん、いやいやいやいやいや、もっとヒットポイント高くて攻撃力も高くてみたいなとこだったんですけど、
うん、
割とだからそのまあそれはまあ若干あれと話がずれるとしてもその、うん、やっぱりその今までが気を張ってたちょっと 気が緩んじゃうというか、
うん、
なんかほっとして本音を見せてちょっと ほっとしてる部分が多分あるんでしょ
う
ね、
うん、
若干ちょっと緩くなってしまって
る、うん、なるほどね、うん、ギャップ萌えっていうか、強かったけど割とちょっとダメだった的な、
まあでも実際に
気を張ってたらいいんだけどっていうか、そのプチンと切れると弱いっていうか、
まあ、実際リーダーはほのかなんですけど、まあ、サブリーダーじゃないですけど、あの指導の時は自分が中心でやったりとかそういうのをやったりするので、
うん、
間違いなくあの最強の一角ではあるんですけど、
まあ、考えてみるとそうですね、ほのかなんていうのはやるぞっつってやって声かけてって行動力だけはあるけど、別にあの、歌っていうか別にレッスン受けたわけでもないし、ダンスのレッスン受けたわけでもないし、
そうそうそう、
アイドルにもともと興味があったわけでもな
く、ないし、
学校を救うというその1年だけだよね。別にあれ学校を救う手段が甲子園だったりソフトボールだったりテニスだったらそっちをやってた可能性が高いわけ
です、ね。
テニス
もやったかもしれないですね。
うん。
ただまあ、なんつうんだろう、こう、リーダーの資質みたいなのってやっぱあるじゃないですか。
ああ。
なんかこう、なんもできないけど、こいつ絶対リーダーだな。よくわかんないけど、だからそういうような本当に主人公っぽい主人公、
まあ、難しいですよね、 無能だけど引きつける主人公っていうのは相当力がないと描けないですからね。
まあ無能では多分ないと思うんですけど。
いや無能って言っちゃえばあれですけどね。でもそのなんだろうね、あれです、ダリの大冒険でも言ってましたけど、勇者っていうのはね、何から何まで中途半端だから、何が必要かっていうと、みんなを率いる勇気なんだみたいなのがあるけど、
それは僕も覚えてますね、うん、ああなるほど、確かに攻撃力じゃ戦士に勝てない、魔法力じゃ魔法使いに勝てないと、やつ、うん、力もベホは使えないし
みたいな、うん、みたいな話で、じゃあ何かっつったらみんなを率いる勇気なんだみたいなことあるけど、あれは別に大自身がものすごく強いからあんまり説得力があ
んまり説得力ないですよね、
ないなと思うと、
確かにそう考えるとその理屈にはものすごく合う人かもしれないですね、この講座の方から
は。そうですね、みんなを率いる時にはそのなんかなんかもうなんだろうね、こいつダメだから俺がやってあげなきゃみたいな感じがあったんだろうね、
いやでもね、やっぱりそのニコ先輩が入った時には、ね、やっぱ3年で部長だし、誰がリーダーか決めようよみたいな話があるんですよ。
なるほどね、
だからもういわゆるね、誰が一番強いか決めたらええやっていう前田明の発言みたいなのがあるわけですよ。
ああ、じゃあそうなるとこのニコさんはすごく猪木ポジションですね。
ね、だからそうできた時にでもやっぱり最終的には、もう決まってるよねリーダーみたいな感じになるんですよね。
それでこのまあ一応やっぱりトップはこのほのかさんのこのねオレンジの人になるわけ
です、ね、だからダンスはこっちが上で、歌はこっちだけど歌はこっちは上でとかさ、なんか平均すると大体点数が一緒みたいな。
そうでしょ、だって、エリーさんがこのダンス担当として、で、この海さんが作詞をやって、曲はこの、マキさんがやって、衣装はこの花代さんがやって、
小鳥さんが
やってみたいな話でしょ。そうなんだろうね、あとマネージャー業はこの花代さんがやってるわけですか。
わかんないけどさ、マネージャー業はしてないと思うんですよ。
このリンさんは同級生なんですけど、リンさんの役どころが今ちょっといまいち見えてないんですけどね。
僕もね、全くリンちゃんに触れない方が気がつきました。花代の同級生なんですよね、当たり前なんですけど。
まあそれは聞きましたけど、
もう昔小学校の頃からのお友達で、もう陸上部に入るつもり満々だったんですけど、その花代ちゃんをね、昔からアイドルに憧れてたっていうのを すごい知ってたんで、もうミューズに入れるってものすごい後押しを、
ああなるほどね、
してくれるんですよね。でまあ言い方悪いけど、マキちゃんと2人同時に花代をこう入れに来たら、なし崩し的に入っちゃったところはあるんだけど、マキちゃんはまだ作曲してたから、
はい、
あれなんですけど、凛ちゃんはなんか付き添いみたいな感じで入っちゃったところが若干ある。
なるほどね。
でだけど、すごい運動ができる子なんで。
あ、そうですね。その言葉っていうか、大体それで分かったけど、多分この9人の中でフィジカルが一番なんでしょうね。
あ、そうですね。
荒事ができるんですね、じゃあ。
荒事ができますね。まあそういう場面は特にないけれども。
アニメで映ってないところでやってたかもしれませんね。
だけどもね、アニメの方、アニメの2期の方でね、デンちゃんメインの話があるんです、で子供の頃から髪の毛ちょっとショートカットで、男の子っぽいっていう感じでちょっといじられたんで、スカート履くと男子に笑われるみたいな、そういうちょっと軽いトラウマみたいなのがちょっとあるんですけど、それをねこう乗り越えて、スカート履いて女の子らしくなるっていうようなね、そういう成長話がね、あるんですけど、そこでも僕はまた泣くんですよね。これのね、ちょっとネタバレなんですけど、原作の方でウェディングドレスを着る話があるんですよ。
本気が遅れるね。
もうそんな、髪の毛短いリンちゃん似合わないみたいな感じで最初、誇示して、花代ちゃんにその役を譲るんですけど、最終的にはもう最初サプライズ的な感じで花代が凛に やっぱり銀ちゃんがセンターでこれを着るべきって譲るんですよね、そのウェディングドレス着る。
絶対今季遅れるからって分かってるこれ。
いやいやいやいや。でね、それがさ、そのウェディングドレスの曲を着た時に歌う曲っていうのがあるんですけど、うん、去年やったフィフスのライブの時に、うん、その曲一曲のためだけにウェディングドレスとタキシードを作ってきたんですよね。
ええ、ちょっと待って、ウェディングドレスは分かるけど、タキシードって誰着るの？
バックダンサー。いや、花代ちゃんとか、マキシャとか、その辺が、なんだろう、付き添いのような形で、通用することになって、うん、で、それをね、たった一曲のためだけに、うん、衣装全部、いつも全部っていうか、2年生はちょっと修学旅行にいなかったんだけど、6人分の衣装作って、うん、で、ウェディングドレスも作って、埼玉スーパーアリーナで1曲だけ歌って、
うわ小鳥さん死んじゃうよ、テンションになるよ、そのまま作って、
まあ、それは作ったの小鳥さんじゃないからいいんだけどいやー、だからその時のね、スーパーアリーナの悲鳴はね、
わーっ
すごいよ、本当に超音波メスみたいな。
なるほどね。
今回東京ドームでも歌ってくれましたけど、その時は衣装替えがちょっとなかったんであれでしたけど、うん、いやー感動的ですよ。
ああ、そう、そういった、そうなってくるとこうやってくるとね、急に一番女の子らしくないキャラをなんとかっていう感じで、キャラが立つわけですね。
でも一番女の子らしいのはリンかもしれないみたいなセリフが作中にあったりするんですよね。で、小学生とかのファンの子に一番人気あるのってリンちゃんなんですか？
いや
ーすごいんですって聞いたら。
そうなんだ。っていうかでもあれですよね、なんか偏見なしに言うけど、この中でバーッと見てちゃんとご飯作れそうなリンさんぐらいしかいないもんね
一番ご飯作るのは多分ニコちゃんだと思います。
ニコちゃん、いや本当、
本当に本当に
本当に、
それは本当に多分ほぼほぼほぼ間違いない、
ほぼほぼ間違いない補正入ってなく、あでもご飯食べるのはこの花代ちゃんなんでしょうね。なんか
羽根は食べる専門、
食べる方ですよね、
専門かどうかは分かるんだけど、うん、ご飯のことを語らせたら多分右に出るものはいないですね。
それ飯バナとかそういう話になりますよね
ちゃんと花代印の、お米も販売されてるぐらいなんで、
ああそれでもまだ飯バナですね。
ああ
ちゃんとご飯作れそうなイメージはそっちですけど、やっぱニコさんはそうなんですか？
ニコさんはちょっと苦労人なので、
あ
妹とか弟いる。
いやはい、
だから合宿の時とかもものすごい勢いでご飯作る。
あそれすごいね。あでもすごいっすね、アイドルでこうキャピキャピと言いながら裏ですごいご飯作るってすごいギャップがすごいっすね。
反対にね、マキちゃんは使用人がいるから作れない。
いやーっていうか、まあ、うん、いや他の人なんか掃除で作れなさそうな気がして、
多分あと小鳥ちゃんが作れなくて結局ニコちゃんが全部作るみたいな話になったりするんで、
うん、まあ、小鳥さん NG ですよね、パッと言って。マキさんはまあメイドさんがいるっていう感じでね、
そう、
うん、で NG っつって、
おそらくもう一人作れる人がいます。
いやーこの中で作れそうなのって海さんぐらいですかね、このイメージ的に。あまあリンさんは入れますよ、これリンさんは確定で
確定だったらそんな場面ないけど、分かんないけど、
いや絶対作れると思うよ、うん、
何が根拠だったの？
それん俺の勘
勘なんだ。勘か、まあ別にいいんですけど、
基本的にね、可愛いものとかね、服装とかアイドルが好きな人っていうのは、
うん、
無理です。
なるほどね。
うん。
そうだ、そうだった。
うん。あと、勉強ができても無理だな。
ああ、勉強はできないです。うん、もう、りんちゃんとほのかにこちゃんは、もう赤点ギリギリ組なんで。
そしたらこの三挙動ね、僕が主人公もなんかねちょっと若干できるかなと思ったけど、
主人公じゃあ大原おまんじゅう屋さんですから。
ああじゃあこの3人で確定だね。
伝説の響きの、うん、事務所ですから
あああれで働いてるわけだ。
あそこで。
あそこで。
あのジャンキさんとか伊吹さんとかよく来たあそこがモノカの実家ですから。
ああ。なんかなんかね、ですね、あのなんというかですね、女性の方で僕の中のあの感じなんですけど、あのね、ファッションセンスがいいと可愛い、まあ可愛いは別に相反するかもしれないです、わからないですけど、ファッションセンスがいいとか、あと可愛いものが好きとか、ね、あともう一ついくとなんだろうな。そうだね、この中でいくと、なんとも言えないんですけどね。あ、そうですね、この2つかな。とりあえず2つでいくと、あ、そうだ、あのファッションセンスがいい と、成績がいいと、あと他に芸がある、一芸がある、この3つを抑えてる女の子は飯が作れない。
ああ、なんだかよくわからない理論ですけども、
理論ですけどね。で、行くと、多分、あの、ね、あの、リンさんとこのニコさんっていうのはちょっと意外でしたけどね。あと、ほのかさんっていうのは多分飯が作れるね。
ほのかさんは、あの、おうちまんじゅう屋さんでそれのお手伝いしてますから、
うん、
やる気がないだけで多分作れると思いますね。
うん。ここは多分やばいことになるね。
他はね、多分ね、でもね、のぞみさんは、あの、一人暮らしなんで。
まあ、そっか。
多分作れますよ。
いや、お部屋かも。っていうか、あの、トラドラのあの人も一人暮らしだけど、大変なことになってたから。
タイガさんです。大阪タイガさんの部屋はちょっとすごいこと
になってた。やばいことになってたんで。
あれはちょっとね、同世代だと辛いと思う。大人だったら割と寛容に見られますけど。
いや、一人暮らしの女の子でちゃんとやるって言って、それは幻想ですからね。イリュージョンっていうか、ファンタジーですよ。
まあその気持ちはよくわかる。
うん。
それはよくわかる。
だから実家で親が全部やってくれますよ、私何もできませんっていうのは普通だ、ね、だけど、で一人暮らしで頑張ってますって女の子だって、それさえもファンタジー。
あのどっちかというと、そのなんかあれですよね、僕らの中で女の子の一人暮らしって、幕張サボテンキャンパスの柏飛鳥さんみたいなイメージですよね。
いや、それはなんかやばいんですけどね。
やばい
んだ。でそれを一つって出すと本当にね、やばいですけど、でもまあ、でもそれある意味現実だから、
それがある種の現実かなっていう感じがしますね。
うん、まあ余談ですけど、うちの奥さんから付き合ってる時に、あのクリスマスに言われた時に、手料理お願いだから作ってみたいな形で喜んで作ってましたけど、そういやこいつの手料理食べたことないっていうのは、結婚するまで分かりませんでした
けど
ね。
怖い。
だから僕の中のその中で新品館でいくとこの、ですね、あのリンさんは作れるなっていうのは、このうちの心の目で見るといけるっていうのが分かるけどね、その作中になくても。
まあ実際作れるのが僕はよく分かんないですけどね。
うん、でもニコさんが作れるっていうのは、うんっつって
思いますね。あの弟妹の面倒見がいいので、
うん、
あ、そのあれで作れるんだと思いますよ。
うん、なんかあの、俺の妹がうんぬんのあの、あれでしたね、あの子もめっちゃ家事するんですよね。
ああはいはいはいはい、桐野ですね。
うん、桐野さんも、めっちゃ家事するって聞いて、ゴスロリ来てるけどめっちゃ家事するって方ですね。
ゴスロリ来てるのは黒猫か、
黒猫さんじゃなかったっけ。
黒猫がいるんですよね。
そう、めっちゃ
部屋ジャージの人。
そう。めっちゃ家事する人ですよね。
めっちゃ家事します
よ。ほのかさんも、あ、なんかそう聞くとなんかそうなんだ。
まあ妹がしっかりしてる系の人ですけどね。
ああ、妹しっかりしてる系ね。どうなんだろうね。妹ってしっかりする系になるんだろうかね、女兄弟だと。
うち姉二人ですけど、
うん、
一番上の姉は頭はいいんですけど、
うん、
ポンコツでしたね。
じゃあ一応妹になる人は、
妹になる人は頭は悪かったです。
その分
まあ普通ですね。
普通か。うちはあの兄弟でしたけど、弟はやばかったですけどね。
何の参考にもならんだこれ。
なぜこう 姉妹で妹の方が良くなる説、言説があるのかなって。妹がポンコツにならない、
まあ、甘やかされるからじゃない、やっぱり。一人目は、
一人目は甘やかされる。いやでも長女だからっつってうんぬんって、ああ分かんないな、これは分かんないですね。長男だからって優遇されて記憶もないから、うちも。
まあそうでしょうね。
うん、なんかねっつって、ああそうやって見るとこのあれですね、こうやって9人並べてね、あのキャラをディスるわけじゃないですけど、飯作れるかどうかっていうと、この僕の中ではこの、3人以外ないな。
飯作れるかどうかっていうのは考えたことないですよ、言われてるのは。僕はあくまで作中基準で ものを語る人ですから。
いやなんすかね、
女子人気はでもニコちゃんとマキちゃんの高さが異常に高いんですよね。
なるほどね。ニコちゃん、このツインテールの子で、マキちゃん
赤い髪の子ですけど、
うん、確かにね、ニコさん孤立を恐れない強さがありますからね。
孤立を恐れて、恐れてはいますよ、多分。
恐れてはいるんだろうけど、
恐れてはいますよ。
孤立したからといって潰れなかったっていう実績がありますからね。
そのメンタルはね、うん、すごいと思います。
うん、その話聞くと、マキさんはやっぱり一芸がある部分ですか？
ピアノの、まあ、作曲家ですからね。まあ、この2人がよく、ね、フューチャリングされることが多いですけれども、うん、なぜも
あまりこう、こう楽曲、まあ、役割もあるからね、一目も置かれるんだろうけどねえつって、うん、でもその3年生のエリさん、エリさんのポンコツ具合っていうのはなんか分かる気がするねって、なんかこの一切アニメを見ずに語ってるっていう、まあ、ひどい、ね、ひどい話なんですけど、
ね、ネットスラングだから、ね、嫌う人ももちろんいるのは重々承知ですけど、
うん、
まあ、あの昔ね、あの要はさっき言った、ね、賢い可愛い、
うん、
エリーチカっていう
KKE
ですね、 KKE を言ったんですけど、
うん、
賢い可愛いエリーチカを順番に並べるスレっていうくだらないスレがあったんですよね。本当に心の底からくだらないスレだったんですけど、賢いかわいいって並んでいくんですけど、たまに賢いって貼った画像に賢くないってついてて、
賢くない、
それがポンコツな顔だったんです。ポンコツなことをやっちゃった時の、
いや
それがね大変愛おしい。
いやでもなんかね、強キャラが仲間になった途端ポンコツってのは本当困るよね。
まあポンコツになってるわけじゃないんですけどね、ただあのまあかといってもうリーダーもいるから、これは本人もグイグイ引っ張るわけでもないし、だからね、うん、これはねちょっとまた言うとねちょっと怒られるかもしれないんですけど、一期は、エリチが生徒会長なんですよ。
ああ、うん、はいはい。
で、あの、対立構造にあるので、すごい厳しい人みたいなこともあるんですけど、うん、なんでじゃあ二期になるとポンコツになるの？ポンコツにはなってないんですけど。
とりあえず、あの、8話で一応全員が、
揃って
、9人の選挙と人が言うとなるわけですよ。
で、それが二期になると、じゃあなんで、そんな、ね、すごいしっかりしてる人が、そういう扱いを受けるのっていうと、
うん、
思い当たる節が僕1点あるんですよ。
はい、
2期のアニメだと、もう3年生なんで生徒会引退してるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、ほのかさんが生徒会長なんですよ。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。だから、
総選挙とかのくだりはあるんですか？
ないです。エリちゃん推薦ですんで。
世襲？
世襲ですね。だから、あのスクールアイドルで人気出て学校継ぐことにもなったし、まあいいんじゃねみたいな感じで、
ん、2期
投票したのかどうかは知らないですけど、
あ、じゃあ 2期スタートの時点でもうほのかちゃんが生徒会長
なんですよ。だから、
はい、
2期になると エイチは生徒会長じゃないんですよ。
じゃない、はい、
でミューズのメンバーとしては、うん、リーダーでもないんです
よ、うん、
まあ一応指導とかしてますけど、
うん、
そうなってくるとなんか役割がふわっとするんです。これは例えて言うならば、うん、スパロボ F で、うん、エピソード全部終わっちゃったコンバトラー V がスパロボ F 完結編だともうコンバトラー絡みの話全然出てこないんだけど、とりあえずずっと仲間にいるっていう感じにすっげえ地形だって思ったんですよ。
あーすごい、あーつらいつらいつらい、あの宇宙太陽 B だからつらい。
そう、それで宇宙船では微妙に使えないみたいなところもあるじゃないですか。
あそうそう、あじゃあ、 あのエリチがあのコンバトラー V ポジションだとは分かりましたけど、じゃああの豪将軍ポジションは誰なんですかっつって僕の中でこののぞみさんかなと思うんですけどね。
いや追っかけていけないの俺なとてもじゃないけど追っかけていけないの俺。
はい、そんなわけでなんと、もうこんな話で45分続いてしまいましたので
ああもうダメだ
ダメだなダメだなホントダメだなと思います。
この話はね気がなくなるので、ラブライブの話は終わらせた方がいいと思います。
思いますね。はい、じゃあここでですね一旦ちょっとですね豪将軍ポジションは果たして誰なのかっていうの
それはやめましょう
やめましょう。ビムラの話とかしなくていいのとか言って、
いやいいです、ビムラの話とかしなくていいです、その赤いボタンも青いボタンも知らないですよ。
毒がなんて嫌だとか言って泣きながら子供が言う話とかいらないわけですね。
はい、いらないです、
はい、いらないですね、はい、というところで、この辺りでじゃあ来週は何の話をやるか全然決まってませんけれども、異論反論ある方はできればツイッターもしくは、このラジオのコメントの方とかで、反論していただければ、ちょっと連絡先書いていただければ僕オファーして、お前らふざけんなという話をちょっとやっていこうかと思いますので
、ね、同意してくれる方はそんなに多くないと思うな、
ちょっとやっていこうかと思いますので、
一応、今回無理やり終わらせますけれども、ミューズの歌詞の中にもまたを呼んでくれるかい僕たちのことっていうのがありますんで、
ね、
あいつ出せって言われたらまた来るかもしれません、
そのあたりで、一応基本的にはバカにしないっていうか別に作品をディスってるとかそういう話はしてないはずなので、
何度も言うけど僕東京ドーム行っては泣いてアニメ見ては泣いてるクズなおっさんですからね、
なのでそれほど不快な内容にはなってないかなと思いますし思いますので、ということで言い訳をしつつ、今後のですね次は次のシリーズって何でしたっけね、
ラブライブサンシャイン、
サンシャインが、今度始まりますので、こちらも注目していただければと思いますというところで、
そんな思い方言った
ね、僕もちょっとこの中のメンバーでいくとですね飯が作れそうな人を推していきたいという
はい
感想で、じゃあこの辺でラブラブ会を一回締めたいと思いますので、どうも今回は決めっしょありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
何週にもわたってお疲れ様でした。
じゃあまた登場機会あるかもしれませんので、その説はよろしくお願いしますということで、
はい、
締めたいと思います。